隅田隆平のハマグリ顧問の編、1月17日放送分のポッドキャスト後半です。隅田隆平のハマグリ顧問の編、 KBS 京都ラジオからお送りしております。今日は新日本プロレスのエース棚橋博史選手にお越しいただいております。
はい、小指のタッグパートナーは棚橋博史です。よろしくお願いします。
お願いします。こちらはですね、百合丘町特急さんからメールをいただきました。
大学の先輩じゃないですか。
大学の先輩
です。プロレス同好会の先輩ですよ。
ねえ、百合丘町特急さんからの質問は、クリス・ジェリコと戦ってみたいか聞いてくださいっていう。
ああ。いや、戦ってみたいですね。
クリス・ジェリコっていうね。
ね、この間、東京ドームの、はい、ダブルメイントのね、試合で、ケニー・オメガとやった選手なんですけど、アメリカのね、WWE の超スーパースター。
スーパースターで。
いや、参りましたね。参りました。ジェリコの試合見て、
うん。もうね、なんていうか、僕もね、見ましたけど、そんなに技が多いわけじゃないじゃないですか。
そう、
そう。うん。間合いで
。
うん。
だから、その、いつものケニーのペースで試合をさせなかったんですよ。ケニーっていうのは、やっぱりこう、はい、現代プロレスの象徴的なところがあって、岡田との対戦だったりとか、すごい早い起きて、どんどん畳みかけることによって、こう、試合をどんどん盛り上げていくんですけど、次行きたいっていうね、ケニーを、ジェリコがぐっと引っ張るんですよ。まだ立ってこなかったりとか、まだ立たせなかったりとか、これは、3万5000人の歓声を待てるかどうかっていう、間の勝負なんですよ。で、僕、やっぱりその、怖いじゃないですか。
はいはい。
静寂っていうのは、レスラーもね、舞台に立つ人っていうのは、シーンとなると怖いじゃないですか。だからやっぱりどんどんどんどん動こうと思ってしまうんだけど、ジェリコは3万5000人の歓声を待てるんですよ。
やっぱりそれはスーパースターならではというか、経験がなせる技なのか。
経験で多分3万5000人以上の会場で何回もやってる経験値が新日本のレスラーと段違いなんですよね。で、そのジェリコを見た時の棚橋は、はい、俺まだあそこに行けてねえなと思っちゃったんですよね。
棚橋君でもそう思ったっていう、上には上がいるっていうふうに思ったってことですか。
だから、そのジェリコと向かい合ったら、また何か進化できるんじゃないかなと思える。
いや、みたいな、だからその、本当に、棚橋くんも言ったら、間合いで勝負するレスラーじゃないですか。
そうです。そうです。
はい、っていう中で、その、まあ、日米の名人同士の対決というか、
そうですね。
さっきなんか、まあの話で言うと、それこそ、私ね、桂文鎮さんがすごい好きで。
文鎮さん、師匠が。
文鎮師匠が好きで、88文鎮デーっていう文鎮さんの独演会、ナンバーグランド花月で毎年やってらっしゃるのを見に行くんですけど、それこそ、ものすごい間を空けたりするんですよ。ずっと黙って、その会場を見渡したりとか、するんですよ。で、普通そんなんて怖いんですよね。それこそ僕のラジオとかで喋ってても、たまに言葉出てこうへんなとか思って、めっちゃ焦ってる時があって、後から聞いてみたらそんなに空いてないのに、ちょっと空いてるだけでものすごい、
すごく体感時間が長い。
体感時間が長かったりするのを、もう文鎮師匠とかもうゆっくり、もう何秒とんねんっていうぐらい間を取ったりするんですよね。
でもその間っていうのは、見てるお客さんにとっては嫌な間じゃないんですよね。
そうなんですよ。
こうなんか次の展開をイメージしたりとか、何が来るのって期待してる間なんだろうね。だからそれに焦らないっていうのはね、経験しかないよね。
でも棚橋くんでさえ、1.4 のクリス・ジェリコを見て、
俺まだあそこの位置まで行けてねえなと思っちゃった。
ほんまですか。いや、深いもんですな。
深いですね。もうまだね、19年やってまだ入り口かもしれないって思っちゃうね。
でもね、それこそ棚橋選手とか、さっきの宇野さんのメールにもありましたけど、もう学生時代は本当にプロレスマニアやったわけじゃないですか。で、その今現在も、ね、そのマニアの当時と目線とか全然違うとは思うんですけど、プロレスが好きなだと思うんですけど、どの程度ね、そのなんていうんですかね、他の団体とか把握したりしてるもんですか。
週刊プロレスをパラパラっと見たりとか、あと新日本プロレスの道場でサムライ TV っていうね、格闘技専門チャンネルが流れてるんで、そういうところに出てる選手は見てますね。 はい、でも選手名鑑をファンの頃読み込んでて、うん、僕あのプロフィールの細かければ細かいほど好きだったんで、はい、ずっと読んでたんですけど、最近ちょっと選手把握しきれてないですね。
今はね、インディーの団体とかがいっぱいあるから、うんうん、
いやでもそのあこの選手は抑えておいた方がいいなっていう選手はまあ抑えてますね。
あ、
はい、
え、それ差し支えなければ
言えますか、今ね、まあこれもメジャーところですけど、全日本宮原くんとかね、
はいはいはい、
はい、だからその宮原選手が頑張ってね、今全日本が盛り上がってきてると、うん、はい、あと吉田つってね、
新日本
から今全日本にね、うん、あの上がってるんですけど、吉田つが生き生きしてるらしいと、はいね、
そういう情報は
常に情報も入ってきてるし、
僕
もね、プロレスっていうものはやっぱり仲間なんですよ。やっぱライバル団体であっても、うんうん、新日本プロレスも盛り上がってほしいし、はい、プロレスっていうジャンルが盛り上がってほしいので、うん、はい、これはそのプロレス、新日本プロレスが盛り上がればプロレス好きな人口が増えるじゃないですか、
はい、
そしたら週刊プロレスも読むじゃないですか、そうですね、うん、じゃあいろんな団体があるってことを理解するじゃないですか、うん、じゃあ耳に行ってみようかっていう広がりがね出るわけなんで、はい、
新日本プロレスというまあ一番なんていうんですかね、うん、保守本流がしっかりしてたら、うん、まあそれを中心に最初は新日本が取っかかりに入って、うん、うちにプロレスを知っていろんな団体を知るっていうような形に、うん、
こともあるかなと思った
なってますかね、う
ん、だしあのグレート小鹿さんと、
はいはい、
あの、イベントでお会いした時に、はい、
グレートあの極道コンビ、
そうです、今大日本プロレスの、ね、社長さんなんですけど、はい、僕はあの新日本プロレスはこのまま頑張ってくれって言われて、うん、俺たちは必死でついていくからって小鹿さんに言われたんですよ。
グレート小鹿さんに言われるっていうのはね、日本プロレス時代からの、はい、ね、選手です、
そんなこと言われて恐縮だったんだけど、うん、あのなんかすごく嬉しくてもっと頑張ろうと思って、うん、
今ね結構あのスキャンダラス的な扱ってる別冊宝島とかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのは読まないですか。
ああいうのはもう読まないですね。まあでもコンビニ置いてあったら立ち読みしたりしますけど、はい、
でもコンビニで棚橋くんがあの別冊宝島読んでたらびっくりしますけど
ね、子供の習い事を迎えに行って待ってる時間
待ってる時に
読んだりしますけど、まあでもそういうのもやっぱりこうジャンル自体が大きくなってきたからこそ、うん、話題になるわけなんで。
そうですよね。その、うん、はい、なんかスキャンダル本が出るっていうことは、うん、そのジャンルが反映してるっていうことですよね。
そういうことですよね。だからまあ、ありがたいことだなと思って。まあそういう人たちもね、雑誌が売れて、ね、生活が成り立ってくるんでっていうね。
はい、もうだから、なんていうんですか、あの、棚橋選手の場合は、もう自分個人のポジションとかっていうよりも、対局的に見てる部分あるじゃないですか。
うん、そうなんです。それがね、いや、良い部分と悪い部分、はい、両方あって。
そこなんですよ。僕もね、不安として見てて、うん、もう一回ね、うん、その、なんでしょう、IWGP の、もう、チャン、あの、インターコンチもね、うん、そういう新たなスタイルでって、クラシカルなスタイルでっていうのも、素晴らしいと思うんですけど、うん、それこそ岡田選手とか、うん、内藤選手とかのところに、もう、ガッと、
突っ込んでいくようなね。
突っ込んで、
お前ら顔じゃねえよって突っ込んでいくようなね、わがままな棚橋でいいのかなと思って。
いややっぱり
もう十分ね、うん、やった気はするんですよね。
そうそうそう。
でもそれがね、
組織に尽くしましたよ。
体に染みついちゃってて、うんうん、やっぱり SNS もね、まめに上げようと思うし、うん、大会の宣伝もできるし、うん、と思うし、けどね、本当にもっとベルトが巻きたいっていう気持ちだけで生活してってもいいんじゃないかなっていうね。
なんか、そうなんですよね。やっぱりね、僕ら、同級生やからっていう部分もあるかもしれないんですけども、うん、そのね、棚橋選手が、その、メインイベントでね、
うん、
大会を締めた時の多幸感っていうのが、うん、やっぱりね、ちょっと他の選手と違うんですよ。
ああ、本当に。それね、いろんな人に言われるけど、すごい嬉しい、
うん。いや、もうね、ほんまに幸せな気分でね、うん、家に帰れるんですよ。その後の飲み会とかも楽しいんですよ。
うん、そんな効果も、相乗効果も、
うん。そういう効果もあるんですよ。
じゃあ、そしたら飲食の売り上げも伸びる
んですよ。そうそうそう。そういういろんな、二次的な、そういうのも広がっていくんで。
はいはい、愛してます、締めがね。
あ、
今だったらね、岡田が金の雨が降るぞとかね。あの、内藤の出八本とかね。
で、ありますけど。
愛してますとか。向こうね、どの選手がね、マルチエンディングシステムというかね、締めてもいいんですけど、やっぱり隅田くんは、棚橋の愛してます。
やっぱり棚橋の愛してますの後の一杯がうまいんで。
じゃあ、まだまだ、まだまだ頑張らんといかんな。
岡田さんもすごいですよね。これね、14日に収録してるんですけど、昨日の 大スポ、こっちは大スポですよ、はい、関西では、はいはい、東京では東スポに乗ってましたけど、うん、声優の三森さんと交際発覚っていうのが一面記事ですよ、
うん、スターですね、は
い、いやでもこれが岡田さんのこのね熱愛発覚が一面記事になるのは、うん、棚橋くんがこのプロレスを引っ張ってきたからこそのでしょ、あ
ジャンル自体をね、
ジャンルを引っ張ったから、
プロレスラーっていうのがね注目をされるようになってきたっていうね、
こう、うん、
証かもしれないですね、
うん、いやほんまに棚橋くんがいなかったらっていうね、
うん、
考えるとプロレスって十何年前ちょっとやばい時期があったじゃないですか、
うん、ありましたね、はい、
うん、
その地上波がね縮小して、
で総合格闘技の台頭して、
でまあいろんなね娯楽が増えていってっていうね、うん、中でプロレスがねそのエンターテインメントとして遅れを取ってた時期があったわけですよ
ね、え、で、うん、そのしかも新日本のオーナーである猪木さん自身が、うん、なぜかプライドのプロデューサーだ、
責任者ついて、
責任者やるっていうね、
あそっち側行くんだと思いましたよ ね、
ねえ、うん、でもあの時に棚橋くんがちゃんとなんていうかあのプロレスとは何かっていうのをの啓蒙を始めたと思うんですよね、うん、
はい、
あ
2006年チャンピオンになってからですかね、もう11年前か、そうですね、うん、
でそのプロレスというのがもう一度そのなんでしょうね、見てる側の意識も変わった部分があるのかなっていうのがすごいあって、
うん
うん、なんか殺伐としたねことが昔は昭和のプロレスってまあまああって、はい、それはそれで魅力やったと思うんですけど、
はい、
その なんていうんですかね、今僕がプロレス見てるときはほんまにさっき言ってたようなね、多幸感が欲しいんです。もう、年齢とともにね、うんうんうん、その、もうこの年になったら殺伐としたもんね、
うん、
あんまりいらなくなってるんですよ。
ああ、わかる。それね、なんかね、映画とか見に行っても、うん、なんか怖いやつとか、悲しい結末のやつは避けがちだよね。
そうそうそうそう。
なんか、ほわーっとこう、幸せに終われるものをなんか求めてるというか。
うん、だからそういう意味では、うん、そのね、プロレスをもう一度再定義して、みたいなことを棚橋くんが作業としてやられてて、
うん
うんうん、っていう中で、で、僕自身は何年か前に新婚旅行でメキシコに行って、
はい、
でその時にアレナメヒコで、そのルチャリブレを見た時に、
はい、
で、そのルチャリブレを心から楽しんでる親子のプロレスファンとかを見て、
うんうん、
あ、プロレスの基本ってこれやな、みたいなことすごい思ったことがあって、
うんうん、僕も思ったんだよね、メキシコ行って。
メキシコですか。
おじいちゃん、おばあちゃん、うん、ね、男女問わず、
うん、
で、子供までが、みんな楽しそうに見てるのがルチャだったんですよ。
うんうんうん、
あ、これを日本でやらないかなと思って、
うん、
で、そういう、ね、男が楽しむものみたいな先入観を壊していったのが、すごいメキシコのルチャがヒントになったね。
ああ、やっぱりそういうもんですかね。うん、実際でもね、それこそ、長州力選手にしても、
うん、
内藤選手にしても、ブレイクする前ってメキシコ行ってたじゃないですか。
うん、メキシコなんかあるね。
ありますよね。
ヒントあるね。今ちょうど、ルチャのね、今シリーズの最中でね。
そうそうそうそう。今日、ね、今日もこの、今日は14日に収録してるんですが、うん、この KBS ホール大会ももうチケット全部売れてるっていうことで。
うん、いやね、4回でラジオやって、1回でプロレスやって。忙しいな。
今日はもう KBS をね、行ったり来たりして、この中で、この社屋の中で。
本当やね。
いや、でもね、うん、僕としてはやっぱりその棚橋選手が業界全体を対局的に見て引っ張るっていうのもあっていいと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり
一
レスラーとしてもう一度、
うん、
も
っとね、ギラギラした方がいい。
昔はもっとギラギラしてたでしょ。
ギラギラしてた。俺より素晴らしいレスラーはいねえと思ってたから。
でも今もでもそれもあるでしょ。
あ、今でも思ってるよ。俺よりいいレスラーはいねえと思ってるから。
うん、それがすごいですよね、
う
ん。
ただね、そう思うためにはやっぱりこうね、コンディションね、最初にも言ったけど、
うん、
怪我をしっかり治してリング上で 100% 満足のいくパフォーマンスを見せれるっていう状態がベースにあった上での。俺より素晴らしいレスラーはいねっていう言葉に説得力が持たせられるんで、
うん、
うん、ちょっとね、ファンの期待にも応えたいんで、しっかりね、調整していかないといけないなと思って、
うん。
まあね、レスラーとしては怪我と付き合っていかないといけないんだけど、それはね、もうみんな一緒の状況だから。誰が、
うん、
ね、不利ではないので、
うんうん、 けど、結構ね、メールでもいろいろリスナーの方から、はい、この40代の棚橋選手の今後について何を目標にしてるのかっていうのを聞いてほしいっていうメールがいくつか来てまして。
ああ、そうですね。今はインターコンチ巻いてるんですけど、まあ、インターコンチを巻きながら黒を巻いてもいいかなと思うし、二冠。
はいはいはいはい。うん、
まあ、その、あとはあれですね。今はね、岡田が記録、IWGP の防衛記録が V9 まで来てるんですよ。
うん、
で、僕らの記録が V11 じゃないですか。
やばいじゃないですか、そろそろ。
追い抜かれされそうなんで、これはね、どっかで止めたいなとも思うし、うん、棚橋の記録を抜けるのは、俺しかいないと思ってるんで、はい、V12 を達成するのは俺だと。
あ、
どっかでね、どっかでリングインしてね、マイクバーッ掴んで言いたいなと。
いや、やってほしいな。
俺の記録を抜けるのは俺しかいない。練習しとこう。
練習は。
噛まないように。
いや、まあ、ね、41って、まあ、いろんなスポーツによっては、はい、ね、もう引退する年やったり、うんうん、野球とかってそうかもしれないですけど、ね、プロレスって比較的、やっぱりその、ね、クリス・ジェリコじゃないですけど、インサイドワークで、選手寿命を伸ばせれる、ジャンルでもあると思うんで。
そうですね。ジェリコも47だし、今度ね、試合数鈴木選手も今年50かな。
あ、もう鈴木みのる選手50ですか
?49 の年、50の年か。うん。まだまだ、ね、すごいコンディションを保ってるんで。やっぱレスシロラーの節制次第なんですよね。
いや、だから鈴木選手もそうですよね。
そう、自分よりね、年上の選手が頑張ってたら、それよりの下の選手は言い訳できないんでね。
なるほど。
うん。
で、あと、これも僕の要望になるんですけど、はい、棚橋くんには、いずれ新日本プロレスの社長になってほしいなと。
うん。なんで？
いや、そのね、今までの社長レスラーやったりするじゃないですか。はい、猪木さんが社長でレスラーでとか、はい、藤波さんが社長でレスラーでとかってあったんですけど、はい、新しいタイプの本当に経営判断のできるレスラー出身の社長というか、うん、プレイングマネージャーになれるのは棚橋くんしかいないんじゃないかなって思うんですけど。うん、
いや、全然ね、そのつもりはあるんですよ。
お、
あるんですけど、うん、その社長になるんだったら、僕レスラーは、もう引退した後だなと思ってるんですよ。
あ、そうなんですか。プレイングマネージャーじゃない。
現役レスラーで社長っていうのは、過去の失敗をたくさん見てるんで、はい。社長やるんだったら引退した後かなと。
うん、
まあでもね、いきなり社長になれるわけではないので、うん、いろいろね、こう人脈をね、根回しとかないと。
まあ、その時に、その、法律的な分野では、私が、はい。
僕の右腕で。
右腕でやらせていただきます。
顧問弁護士
として。顧問弁護士として、やらせていただきますんで。
そこ行きたかったんだね。
違う違う違う。ここ、一曲、最後聞いてもらいましょうか。棚橋選手が、今よく聞いてる、トレーニングする時聞いてるんですか？
そうですね。トレーニング行く前とかですかね。
行く前に。
気持ちをこう、上げて
高めるために、はい、高橋優さんで明日はきっといい日になる。高橋優さんの明日はきっといい日になる聞いていただいてるんですけれども、はいはい、今後の新日本プロレスの日程とか、はい、告知がございましたらお願いします。
そうですね、ビッグマッチは関西圏だと2月10日の大阪府立体育会館、
はい、はいはい、
ね、ビッグマッチとがありますね。
大阪府立。
はい。あと、今年もあります。6月の大阪城ホール。
大阪城ホールですね。ドミニオン。
ドミニオン。
ドミニオン。
ね、ドミニオンもありますね。
はい。
あと、田中個人だと、はい。2018年、映画。
映画ですよ。主演でしょ？
はい。パパは悪者チャンピオン。
絵本が原作ですよね。
そうです。絵本が原作で、奥様役が木村佳乃さん。
木村佳乃さんが奥さん役。
はい。はい、いや、もう。子供役が寺田心くん。
ええー、
今いっぱい出てますもんね。
いや、すごいことになってきましたね。もう映画スターに。はい、
そうですよ。
日本のプロレスラーで映画主演するのは、はい、武藤敬司さんのヒカル女以来。
はい。
ね。
詳しい。
ヒカル女と。
僕もビデオ持ってました。安田成美さんとね。
そうそうそうそうそう。
ね、
うん。あと、ロディ・パイパーのゼーリブ以来。
ゼーリブ。
ゼーリブ。
並んだね。
ねえ、ジェシー・ベンチェラーを、プレデター出てましたけども。
WWE だったね、もうロックなんか。そう、もう。一番のハリウッドスターだから。
ハリウッドで5本の指に入る、ね、うん、ギャランティーでって言いますもんね。うん、
すごいよね。
そういうのって、もっと本格的に参入していくっていう、あります、野望は。
ああ、でも、僕はやっぱりこう、自分のアイデンティティとして、はい、プロレスラーであるっていうことがしっかりしてないと、
うん、
他の仕事も頑張れないんですよね。どこへ行ってもプロレスはしっかりできてる。プロレスの仕事を休んでまで他の仕事をしようっていうところまではまだ行けてないね。
うん、
うん、俺はプロレスラーなんだっていうところが、あの海外行って帰ってくるときに、この関税のし、はい、とこに、職業の欄にプロレスラーって書くのが一番好きで。
かっこええなぁ。
弁護士って書いたらいいじゃん。
いや、ロイヤーですか。いや、でもね、その、ロイヤーかどうかだって、はい、僕らの仕事っていうのはほんまに、あのね、僕英語もできないんで、うん、もう日本でしか通用しないじゃないですか。うん、でも、棚橋くんの場合は、プロレスラーっていうのは体一つで、世界で、
ね、メキシコも。
自己表現できるっていうのが、アメリカも行って、ヨーロッパも行ってるわけでしょ、はい、
うん、
いやね、卒業式から18年、うん、19年ですか、で、ここまでたどり着いたっていうのがね、
ね、うん、
ね、何か言い残したこととか、正しくあれば、
あ、
これ、ポッドキャストでも配信できるんで、むしろそのプロレスファンの人とかは、はい、KBS 京都とか、ラジコプレミアム入ってないと聞けないんで。
ラジコね、プレミアムね、あるね。そうですね、僕もポッドキャストやってるんでね、話すポッドキャストもお願いしますと、
新日本プロレスのサイトで、
そうですね、僕ね、やっぱり SNS やっぱ大切になってるみたいで、ツイッターやってるでしょ、
うん、
インスタグラムで、アメーボブログ、
うん、
あとね、最近ね、服に特化した SNS のウェアっていうのを見つけて、
そんなもあるんですか、
知らない、ウェア、あ、ディレクターさん知らないって
女性のディレクターも知らない、
はい、
あ、その辺もね、書いてるのあった、はい、プロレス界のファッショニスタの棚橋さんがおしゃれの参考にしている方はいらっしゃいますか。
あ、浅野忠信さん、
おお、
ちょっとあそこまで奇抜な格好はできないけど、なんかその自分の年齢にとらわれない好きな服を着る姿勢っていうのがすげえかっこいいなと思って、うん、
ああ、なんか言われてみれば方向性としては、わかりますね。
ロックなイメージでね。
ああ、
うん。そうですね。そうやって、また棚橋をね、見て楽しんでもらえたらいいかなと。
ね、そのリング上だけじゃないところでも見せていくっていうのは。
うん、そうですね。今、忙しいですよ。プロレスラー、俳優業、はい、でクイズ番組に出たりとか。
テレビも出て。
そうですね。あとはベストファーザー。
ベストファーザー賞、そうや。
仕事じゃないけど。海老蔵さんがね、2017年ベストファーザー。僕2016年ですからね。
もう1年前に。
ベストファーザー、海老蔵さんの1年前に撮ってますから。
いやー、だからでもその、今までにない、うん、ほんまに、そのプロレスラーで、その、優しいお父さんっていうプロレスラーはいなかったわけじゃないですか。
うんうん、あ、墨田くん、そうなのよ。そこなのよね。ベストファーザーとプロレスラーは繋がんないんだよね。
そこを繋げたっていうのは。
やっぱりこう、乱暴とかね、痛そうとか、怖そうとかいうのと、うん、ベストファーザーって優しいお父さん。うん、これはね、自分で言いますけど、快挙ですよ。
いや、本当にそう。
現役プロレスラーがベストファーザーを取るっていうのは、うん、こっからプロレスのイメージをね、ま、柔らかくできるんですよ。
うん、
ね、入り口を広げれたんじゃないかなっていう。うん、僕ね、実はね、ベストファーザーね、狙って取りに行ったんです。
狙って取りに行きましたか。
うん。だからそのね、読み聞かせ行ってきましたとか、はい、旗持ち当番しましたとかいう。
ツイートとかして。
はい。だからこの、やっぱ巡業で日本全国回ってるんで、はい、そんなに家には入れないわけですよ。うん、でも、いるときはそういうことをやったりとか、選択したりとか、ってところを一生懸命見して、どっかに引っかかんないかなと思ってたら、ベストファーザーしました
。ベストファーザー取って。うん、
はい。はい、まあでもそれだね、嫁さんの協力があって初めてできたんでっていうところはね、言って
くれる。いいですね、ベストファザーとファザー賞取ったら、うん、なんていうか拘束というか心理的な束縛というか、うん、変なことできなくなりますよね、うん、
自分でね、
自分で
今締めちゃって
今締めちゃって絶対もうイメージできるでしょ、なんか雑誌とか載った時の、
はい、
ベストファザーがみたいな、はい、
そうですね、
ねえ、
もうどういう風にもね、茶化せるっていう、ね、
そうそうそうそう
見出しが浮かんじゃうっていうね、
はい、本当にだからプロレスを変えた男であり、うん、プロレスを守った男だと、
はい、
プジジの一人として思います、
はい
はい、
僕もプジジの仲間入りしますんでね、もうちょっと待っててください
まだちょっと早いですかね、
まだ早いです、うん、まだ油乗ってないんで、
まあ、そうそうそう、
45から油乗
ってガールゴッチの言葉によると、
はい、まだ油乗ってなかったんだな、
じゃああと55までだから15年ぐらいですか
頑張ります。
頑張っていただけたらと思います。今日のゲストは、新日本プロレスのエース、100年に一人の逸材、棚橋弘至選手でした。
はい。では、最後に、ハマグリ顧問の編をお聞きの皆さん、愛してまーす。